小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は戦争から昔話を守った人たちの功績をテーマに、
そうなんです、
柳田邦夫先生の功績までをご紹介しましたね。
そうですね、そうなんですよね。柳田先生はね、昭和23年、戦後3年経った時にね、日本昔話名医というのを出されたんですけども、はい、その前、昭和10年ぐらいからね、昔話に特に興味をお持ちになったんですね。うん、民俗学にはそれより前から興味を持ってらっしゃるわけですけども、はい、10年頃から特に興味を持って、うん、で、全国の関係者に昔話を知ってたら書いて送ってくれというふうに呼びかけてらっしゃる。で、それは今から考えるとね、昭和10年頃ってことは日本全体が戦争の方へ向かっちゃってね、暗い雰囲気だったと思うんですね。で、しかも田舎へお話を聞きに行くったって、今のように交通が便利じゃないから行くのは大変だったと思うね。もちろん車で行けるわけじゃないしね。で、そういう中で昔話がだんだん消えていくことを心配なさったというのはよくわかるんですね。だから相当な危機感だったと思いますよ。それで昔話最終手帳とかいうのを全国に配って、その手帳自体は戻ってこなかったけれども、たくさんお話が集まって、で、それをカード化して、そのカードを焼けないように皆さんが、お弟子さんたちがね、疎開したという努力をなさったわけですね。それで戦後その3年経って昔話名誉を出されたことで、日本の昔話の全体像が一般に知れ渡ったそうですよね。で、その後2年経った時に、昭和25年から関健吾先生とおっしゃる、これは僕の直接の先生ですけども、柳田さんのお弟子さんなんですけど、その方が日本昔話修正というものを出されて、で、それは8年間かかって全6巻のものを出されたんですね。角川書店から。当時としてはね、大事業だったと思いますよ、これは。で、関先生それ作るのも大変な努力でね、当時まだ複写機ってないわけですよね。コピー機っていうのはないから、原稿を作るのにね、お話を全部手で写すわけにいかないので、資料を2冊手に入れて、で、ページを破ってね、それでそれを原稿用紙に貼り付けて、で、原稿を作ってったと、こういうことですよね。大変な努力だったと思います。で、お嬢さんが特に手伝ったそうですけどもね。で、それをね、出される時に関先生は日本の昔話を三つに分類なさったんですね。はい、第一部は動物昔話。第二部が本格昔話。第三部が笑い話、昭和ですね。というふうに分けられたんですよ。で、これはね、僕たちの目から見ると、実はその、世界に共通しているカタログがありましてね、それはアールネ・トムソンのカタログって僕ら読んでますけども、アンティ・アールネというフィンランド人の学者がまず、カタログ作ったんですね。これは主にヨーロッパのカタログ。で、それをアメリカのスティス・トムソンという人が20世紀になって拡大してですね、世界規模のカタログになさったんです。で、それをアールネ・トムソンって僕たち呼んでますけども、今でもまあ使われてるんですけどね。それが三分類なんですよ。動物、本格、笑い話。で、その分け方を関先生は採用なさって、というかそれに従って、日本の昔話をまあ分類なさったんですね。まあ僕なんかはずっとそのアールネ・トムソンを使ってましたから、関先生のその分類はわかりやすいんです。で、僕の疑問はね、関先生は三分類なさった。ところがその2年前に柳田先生は二分類で日本昔話名誉を出されたわけですよね。で、その関係はどうだったんだなっていうのは僕にはとても疑問だったんです。で、柳田先生のは、先週お話したように、関係昔話、完全な形ね、の昔話と派生昔話という分け方をなさって二分類。関先生は動物本格笑い話という三分類。その関係ね。僕にとっては謎みたいだったんだけど、関先生がもう亡くなられる直前ね、1、2年前だったと思うんですね。ある時、まあ割とゆっくりお話しする機会があって、先生がね、ちらっとおっしゃったんですね。私がその昔話修正を出すときに、柳田さんが共著にしようと言ってきたんだよってんですね。で、僕びっくりしちゃったんですよ。だって柳田先生、関先生から24歳か25歳年上の方ですよ。共著にしようと言ってきたんだよって。だけど私は断ったんだってんですね。僕はびっ
くりしちゃってね。なんか聞いたことなかったですよ、もちろん。と思ったんだけど。で、あまりに僕らにとっては衝撃的な大きな出来事ですので、誰にも言わないでいたんですね。確かめようもないし。で、そのうち先生亡くなられてね。関先生亡くなられて。だから僕にとってはもうそれで分かんないままだったんだけど、関先生亡くなられた直後に、学会誌の企画としてですね、三人の定談をやったの、追悼定談をね。それは、一人は大林太郎という、当時、東大の文化人類学の教授してらした、すごいできる人。もう一人は、国学院大学の野村淳一さんという、日本文学の方からの昔話研究者で、僕とね、定談やったんです。で、いろいろお話をして、関先生の学術的な意義とかっていう話をして、終わってからね、全部録音も取って終わってから、僕が恐る恐るね、言ったんですよ、関先生から。柳田さんの申し出を断ったって話聞いたんだけどって言ったら、野村淳一がびっくりしてね、小沢さんも聞いたのってわけですよね。実は僕も聞いたんだよって。だけど、あまりにも衝撃的なことでね、誰にも言わないで今まで言ったんだって。で、確かめようもないし、僕と同じわけよね。でも小沢さんにも言ったんなら本当だったんだろうなってことになったんですよ。で、これはね、僕らにとっては本当に大きな出来事で、だって柳田君によっては日本民族音楽のいわば創始者ですよね。それで昔話に関してもとにかくもう桃太郎の誕生という昭和5年の論文以来完全にリードしてらした方ね。で、石鹸先生もまあその次の世代として僕らの尊敬してらした方。それがね、関先生が柳田先生の申し出を断ったって言うんでね、これはびっくりしちゃった。で、これ僕まだ書いてはいないんですけどね。いずれはちゃんと学会誌かなんかに残さなきゃいけないと思ってんだけど。おそらく事実だろうと思うのね。僕と野村さんにおっしゃったんだから。僕は柳田先生にお目にかかったのは大学院時代で、で、関先生にお目にかかったのは大学院終わってすぐの頃だったんだから、関先生にお会いした方が後だったんです。で、その時に、関先生にお会いする前にですね、噂として、関さんは柳田さんから破門されたんだよ。っていう噂を聞いてたのね。で、何のことか分かんないからあんまり今気にはしてなかったんだけど。ただ、そのお話から考えると、破門されたんじゃなくて、関先生の方から断ってたんだね。すごいですね。で、関先生ってね、もちろん柳田さんのお弟子でスタートしてるんだけど、やっぱそういう強いところもあったんですね、やっぱり。自分の学問の成果は守るということをなさったんだね。で、今は考えると、その時に関先生が断ったのが良かったのか、それとも協調になさった方が良かったのかって、今の時点で考えるとね、僕はやっぱり断ったのが正解だったろうなと考えてるんですね。っていうのはね、もし協調になさるとすれば、柳田先生としては自分が2年前に発表した名医というのを一応否定しなきゃいけないですよね。それでこっちでシステム違うんだから、こっちの協調になるわけでしょ。と前を否定しちゃうわけですね。そうすると、後世の僕らのから見れば、曖昧になっちゃうね。柳田さんが両方っていうことはね。ですから、柳田さんの二分類、関さんの三分類っていうのははっきり今残ってる、研究史上残ってるっていう方が良かったなというふうに僕は思ってるんですよね。だから正解だったと思いますけどね。まあ、それは研究史の中のちょっとした裏話なんですけどね。大きな裏話だけども。それで世間ではね、昔話修正が出たことによってですね、各地にいるいわゆる民族学の興味のある方とか伝説に興味のある方がものすごい刺激されてね、で、全国で昔話を調査して集める運動と言ったらいいかどうかわかんないけども動きが出てきたんですね。で、素晴らしかったですよ。それは僕はまだ本当その若造でしたからね、入り口にいるばっかりでもう目を見張って見てただけだけども、例えば一番最初に目立ったのが新潟の水沢健一さんとおっしゃる学校の先生ね。水沢さんが新潟県の語り手を訪ね歩いて、たくさんその語り手を発見したし、そして一人の語り手でものすごいたくさん知ってる人を見つけてるんですよ。水沢さんの発見した、見つけ出した語り手ではね、300話覚えて語るなんてザラでしたよ。びっくりしちゃったなぁ。300話、400話っていう方がね、すごいですね。一人でね、それで。で、水沢さんって勤勉な方でしたから、そういうのを一人ずつ本にしてね、独立の本にして発表してらしたんですね。ですから、これはもう本当に戦後のね、日本昔話研究のトップを走っていくおじさんっていう感じでしたね。
素晴らしかった。僕も何回かお目にかかりましたけどね、うん、本も今でも残ってて、もちろん僕ら使わせてもらってるけども、うん、それとか福島県の岩崎敏夫さんとおっしゃる方はね、この方は福島県相馬の出身で、柳田さんの本当にもう直弟子で、すぐ近くにいらした方なんですが、後に仙台の東北学院大学の教授になられて、僕はその頃知り合ったんですけどね、彼も随分福島と宮城県の調査をなさってるんですね。綿密な調査をなさる方でしたね。それとか柳田邦夫先生の研究所に直接いらした女性の方々がいらしてね、鎌田久子さんとかね、丸山久子さんとかね、池田博子さんとかってね、いたんですよ。そうそうたるおばさんたちがいらしたのね。まあその頃若かったんだろうけど、鎌田さんはその後成城大学の文芸学部の民族学科の教授もしてらして、僕もその頃お世話になったことあるけど、それから丸山久子さんという方は新潟県の佐渡のね、佐渡国中の昔話というとってもいい資料集を出されてね、うん、僕なんかそれも本当にもう何度も読みましたよ。調査も綿密でね、そうやってこう狭い地域の昔話だけど、そういうものをもう徹底的に掘り起こして、うん、そして調査記録ね、うん、それから一人一人の語り手の人生ね、はい、そういう記述まで残すわけですよ、うん、それが本格的な調査よね、うん、その世代の方々が作られたそういう綿密な記録の伝統が、その後日本の昔話の研究の基礎を作ってきたわけですよね、うん、で後輩たちがその真似してね、綿密な調査をするようになったんですね、うん、素晴らしい方々でしたよ。池田博子さんという方はアメリカにいらしてハワイに住んでらしたですね、ずっと。もちろん英語が達者なわけで、だからさっきお話したアールネ・トムソンという世界のカタログに準じてというかな、日本の昔話をそれに当てはめてカタログを作られたりしてね、そういう意味の功績があったしね。だから岩手県の平野忠さんという方はね、この方も随分地元の話をたくさん集めて、スネコタンパコなんていう単行本にして出してくださって、で、その中にいい話がいっぱいあるもんでね、そこから取って、後にその、いろんな人が裁判をして出した話がいくつもあるんですよ。そういう本当に基礎を作られた方だね。うん、それからぐっと若くなると、稲田浩二さんというね、これは京都女子大の教授してらしたんですけども、日本文学の方のね。で、この方も主に西日本の調査をたくさんしてらして、で、その後、あの、日本昔話通巻というでっかいシリーズを計画して、僕もまあ一緒に責任編集者としてやったんですけどね。ですから彼とは本当に長いこと親しくなって。それからさっきちょっと名前出した野村淳一とかね、この方も僕より若いくせにもう早く亡くなっちゃってとっても残念なんだけど、綿密ないい調査をたくさんなさってね、日本の昔話の一つの研究の伝統を作られましたね。それから福田明さんとかね、この方は立命館大学を今ではお元気ですけども、やっぱり日本文学の方からの研究ね、そうやってね、日本の昔話研究がバーッとこう花開いてったんですよ。
それはいつぐらいのお話ですか？
大体ですね、今の早い時期の人は30年ぐらいでしょ。そして昭和50年代終わりぐらいね、60年代に入るぐらいのところかな。その頃に主なものが集められてるんですね。で、その後とも少しずつは出てますけどね、資料集は。主にはやっぱり30年代、40年代、50年代、その30年間ですね。それでね、今から思い出すとね、まあ僕も50年代ぐらいから調査始めてるんだけど、初めの頃はさ、まだテープレコーダーなんてないわけですよ。発音されてないわけよ。
うん、そうですね。
ですから全部手書きですよ。はい、で、聞いて、僕も手書きの時代ありましたけどね、初めの頃は。お話聞いてメモしといてね。で、後で戻ってきて、宿で、なるべく忘れないうちに文章にちゃんとするというやつをね。うんうん、そういう時代が随分続いたんです。で、そのうちテープレコーダー、ソニーが出してね。重くてね、うん、初めのは。僕もそういうのやったけど。
オープンテープレコーダー。
そうそう、大きなオープンリールでね。はい、でそれ持ち歩いていったわけですよね。うんうん、そのうちにデンスケなんてちょっと小さいのが出てきて、カセットなんとか出てきた時にはもう昔話の調査は少し終わりにかかってるぐらいの感じでね。うん、ずっと後ですけどね。うん、本当にね、皆さん、労作大変な努力をなさったと思う。うん、
でもまあ苦労してね、手書きなどで書いてらしたから、ずっと頭にも入ってらっしゃるんですよね。
そう、入ってらっしゃるね。うん、 それでね、テープじゃない良さもあるんですよ。つまりテープだとね、えへんなんて言葉も入っちゃうじゃない、咳払いも、
うんうん、
で全部入るわけですよね、うん、起こす方は、はい、例えば学生なんかだと忠実に字に起こせって言われるとそのえへんふんまで入っちゃうんですよねそういう余計なとこまで入る、手書きだとそれがないわけですよ、うん、ですからその良さはありますよね、うん、手書きの場合の良さっていうのはね。それでもね、一方で昔話の材料を使って創作をするという傾向もうんとできてきたわけですね、うん、典型的なのはゆうずるね、木下純二さんの、あれは鶴女房の話をああいうふうにドラマになさったね。あれはもう昔話じゃなくて作品ですよね、彼の創作、
うん、
それから松谷さんの辰野古太郎も当時だーっともう脚光を浴びたんだけど、あれも二つの話を合体させた彼女の創作ですよね。それはそれでいいんですよ。アンデルセンもそういうのやってるしね。それが構わない。ただそれは昔話ではないっていうことがよくわかんなくて、うん、そういうのは民話と呼ばれたもんですからね。民話イコール昔話になっちゃって混乱してきちゃったわけですよ、
うん、
で民話っていう言葉はそれまでは使われなかったんですね。ほとんどね、ほとんどなかったんですよね。で、ゆずるとか辰野古太郎やなんかが民話という言葉になって出てきた。と、日本語って不思議なもんでさ、音読みするとなんかかっこいいんですよね、
うん、
そういうとこあるでしょ、うん、訓読みするとやぼったいって感じです。昔話ってとこやぼったいけど、音読みするとかっこいい、
ね、
うん、そういう傾向ってあるんですよね、うん、で、民話が非常に流行して、うん、民話イコール昔話みたいになっちゃって、うん、イコールではないんですよね、
うん、
民話っていうのは広いですよ。手を加えて相当に創作的になっても材料が昔話から来てると民話と言われるなって、
うん、
だから僕のところによくその各地の村やなんかから我が村の民話集なんて送ってくれる人がいるんだけど、
うん、
見ると伝説も入ってれば噂話も入ってれば、
うん、
何でも入ってる、
うん、
現代の民話ってのもあり得るわけね、
うん、
現代の昔話ってないんですよ、
うん、
でしょ、
うん、
だから別物なんですけどね、それ混乱しちゃったんですね。ですからちょっとああいうそのゆずるとか辰野古太郎の影響でですね、手を加えたものも昔話だみたいになっちゃって、それはちょっと僕にすれば残念だと思うし、実は僕だけじゃなくて柳田邦夫先生も石鹸夫先生も気にしてらしたですね、
うん、
とても気にしてらした。特に関先生ははっきりと、この頃民話と言って手を加える人がいるけど、あれは学会として放置しておいていいのかとおっしゃったことあるしね、
うん、
そのぐらいやっぱり境界線が曖昧になっちゃったもんだから守るのが難しくなっちゃったという面があるんですね。で、僕なんか昔話の研究者ですから、やっぱり昔話の純粋性みたいなのをね、なるべく守りたいという気持ちはあるんだけどね。
今日は戦争から昔話を守った人たちの功績をご紹介しました。本当にこう眠っていたいい宝物を、うん、たくさん発掘したっていう、
う
ん、そういう時代があったからこそ、今私たちが身近に昔話を感じられているんですね。
そういうことですね。約30年間ね、黄金の時代があって、それやっぱり大事にしたいと僕は思うけどね。
そうですね。
うん、
さて、来週は。
実は僕、子供と昔話っていう雑誌を出してるんですね。はい、年4回の機関誌ですけども。それがね、今度で60号を迎えるんですよ。
はい、
60号ってことは15年ですよね。年4回だからね、うん。で、その雑誌にまつわって、
はい、
昔話大学のこともですね、
はい、
ちょっと聞いていただきたいなと思ってます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。